QIC。 こちらは兵庫県神戸市からいただきました。49歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
明治26年より少し前、明治政府は彫刻家の高村光雲にアメリカで開催されるシカゴ博覧会の出品を400円で依頼しました。ほうほう。まあ400円ってね、今だったら大したことないですけど、う
ん、あの頃は1万円で、はい、1円か2円でなんか自転車買えるじゃないですか、確か
1円。まあまあ1万円だしは豪邸が建つ
ですよね。
そうそう、そういうこと。
当時の小学校教員の初任給が8円から9円の時代、うん、でこの高村光雲は栃木県の鹿沼に出かけ、土地の木をの大木を3円で売ってもらいました、うん、運送費込み15円で東京に届くよう手配しましたが、はい、2ヶ月経っても木が届かず、はい、世話役の人が様子を見に行ったところ、はい、山中から麓まで運んでいるものの、はい、あまりの大木でいくつかの電波塔を潰さないと街道に出ないため木が出せないでいました。ほう。で世話役はその賠償金を出すので電波塔を通してほしいと村の方に願うものの、相手にされず、はい、話は暗礁に乗り上げました、はい、そこで一計を案じた高村は、はい、東京で鉛筆、ノート、消しゴムなど、はい、当時珍しい文房具を手土産として、はい、村の小学校の校長先生を訪ねました、はい、で土地の名誉が世界的になるよと説明された校長はすぐに父兄会を開催、
はいはいはい、
校長から説明を受けた村人はならまあぜひ我々 の電波塔を通ってほしいよというふうに頼んで、逆に頼んできたと。でこの大木はなんとか山から街道に入り、途中街道にかかる3カ所の橋を修理、半年かけて高村の元に届いた時には200円以上の費用がかかっていました。そして高村は、老猿、あの年老いた猿ね、はい、老猿っていう、まあ、現在重要文化財になってますけれど、この老猿という作品を掘り上げ、はいはい、でシカゴ博覧会に出品し見事優等賞を受賞。で一つの作品を仕上げるのに見えない工夫と知恵と工夫があり本当に大変だと感じました。ちなみに高村光雲はその数年後、上野公園に立つ、西郷隆盛像を制作しますが、隣にいる犬のツンね、はい、ツンという名前の犬ですけどね、この時、世話役だった後藤貞之氏の制作ですと。ツンはだから別な人が作ったんですね。追伸、幸運の息子は詩集知恵古書の作者である高村光太郎であると、まあ、これは有名な話ですよね、ということで木を切り出して持ってくるのにえらい目にえらいことになって金がかかって、はいはい、まあ、まあそれでもまあなんとか成し遂げたということですね、どうですか、こういう芸術作品を仕上げるためには大変な苦労が伴うという。私もあのかつて、約1トンの岩を買ってまいりまして、はい、あのトラックで運びまして、
はいはい、
クレーンで下ろしまして、
はい、石焼き芋にして、
いやいや、それをあの何日もかけて磨きまして、
はい、
で、それに、2ヶ月ほどかけて、
はい、
和紙を貼りまして、
はい、
全体を和紙でくるみまして、はい、途中その石をひっくり返してその下のところが空いてますから、そこにまで全部、うん、全てをこう和紙でくるみまして、
はいはい、
出来上がったものが、作品として、福井県の某旅館 の、うん、あのロビーに長いこと飾られていたはずですが、今どうなったか知りません、今あるんでしょうかそれ。
一本ですよね。
邪魔なものを作ったというね、あのひたすら邪魔なものなんですけど、これあのコンセプトは、はい、まあグーは、
はい、
チョキに勝つんですけど、
はい、
でもチョキで作られる紙にくるまれると、
うん、
まあ紙になるというよくわからない。
うん、
なんかそんな説明をもうちょっと饒舌にしたんですよ、
はいはい、
そしたらそれはいいっつって、
うん、
お金をドンと出した人がいて、ま
あ、
ほぼほぼ芸術家っていうのは詐欺師だなってあの時思いましたね、
まあ、誰かが評価してくれればそれは価値を生むし、
あれで本当にあの半年飲みに行ってたもんね、あれで、 あれでまあ、うん、あのそういう創作活動をやってた時期もあるのさ、はいはいはいはい、でまあまあこのねこの高村光雲はもっと素晴らしい、
はい
これ知ってますか、老猿って、うん、あの見事な、うん、あの彫刻有名な、
知りません、
あそうですか、は
い、あら、
うん、ググレカスト、
いや俺は知りたいとも言うてなかったですけど、
OK ググレ、
はい、
老猿って何
あ今あの最新の携帯で調べてますね。
で、老猿って農園って言って
た、ね、発音が悪いんだよ、
はい、
老猿って何怒らないで、
はい、今、Siri じゃなくて何でしたっけ、
OK Google
に、 OK Google に、
Google 先生どれだけ老猿って言っても農園ってなってますね。
あ
農園って何ですか、じゃあ農園じゃなくて、
もういいじゃん、もういいじゃん、続けようぜ、はい、もう老猿ね、はいはい、はい、
決してこう口先ではできないような立派な作品です。
あ、
まあそうですね、はい、私のは口先で作ったやつですから、
本当にまさにこうバンクシーが今やってることですね。
あ、
うん、あ後ろに手込んでるやつですね。
あ、この猿のやつですかね。
まあ、猿です、
そうです、
老猿です、老猿老猿老猿老猿老猿老猿老猿老猿老猿老猿
老猿。確かにね、あそれこそあのちょっと違うんですけど、台湾に行った時にあれですよ、あ
の台湾なんか行ったのよ、
行った、ちょっと何年か前にあの中国語講座のメンバーで行ったんですよ。
ニーハオ、
ちょっと喋れるん
だ、ニーハオ、はい、ワンシャンハオ、はい、
うわ、なんか台湾にいそうな顔
いや、そこであの台湾の国宝としてめっちゃ有名なのがあの白菜の翡翠出てきた白菜、
ね、はいはいはい、
お土産でもらった私、
そうそう、あの今老猿を見た時になんかちょっとだけそれを天然木からそれを掘ってあの猿を作ってるじゃないですか、うん、あの白菜の翡翠のやつをちょっと思い出したなと
思った。白菜の翡翠を作る人は多分老猿ぐらい、うん、ぐらいっていうかあの、うん、みたいなものは作れるかもしれない、
ね、あ、まあすごい国宝ですからね、あれね、
その翡翠から生まれたのがね、うん、あのおんぼお化けだから、
はあ、
ね、
そうなんですか、
そうなんです、
そうですよ、うん、おんぼお化け、
なるほど、
はい、木下さんはですよね、昔おんぼお化けだったということですよね。
おんぼお化け
毎回、ね、
老猿って何すか。
老猿ってだから年老いた猿だよ、老猿、
彫刻ですわ、
はい、
うん、あの高村光雲、
老人の老に猿だよ、
ね、はい、お、ちょっと待ってくださいね、
は
い、
高村光雲のものすごい精緻な、
はい、迫力のあるね
猿、
うん、そうそう、
でも見たことある、
ありました、うんうん、僕見てもあすげえなと思ったけど見たことなかったんですよね、今ね、はい、
あのあれと変わらんですよね、
あれとあれとは何ですか、
あのよくテレビの上にあるあの
あ熊の置物ですか、
おいおいおい、そうそうそうそう、
老猿と
違うの、
老猿とあのヒグマの一刀彫りは一緒にするか
あ、まあまあね、あのヒグマの一刀彫
り、それはあの彫刻というカテゴリーだけが一致してるだけでほぼほぼ別物だぞ、
まあ、ね、
これは何ですか、歴史があるってことですか、
これ重要文化財ですよ、
そ、はい、あ、そうなん、国宝なんですね、
国宝とは言ってない、重要文化財と言って
ない、ね、何箱に出たかな、これは、
へ
ー、出てないかな、
いや、だからシカゴ博覧会に出て、大阪万博は出てないんじゃない、わかんないな、俺なんか
あのエキスポじゃないですよ、はい、あのもっと前の、
はいはいはい、そういうのあるんですね、美術、
ああでもあの勘違いかもしれないね、ちょっと
美術品ってやっぱでもあの死んでからなんか絵とかは評価されたりして、ね、生きてる間になんか評価されないこともあったりするじゃないですか、
まあ、そうですね、
ね、あのやっぱり美術品の価値っていうのはあの合ってないようなもんで、ないようであるもんでみたいな、
あ、
うん、はい、ね、
まあね、よくわからないとこありますけどね、
そうそうそう、おかんがゴミやと思って捨てたもんがめっちゃ高価やったとかね、
まあ、そういうことありますね、
はい、
っていう乾いた、
コロンブス世界博覧会でした、
ね、
コロンブス世界博覧
会、アメリカがどっかでやったんですかね、
コロンブス、
はい、
はい、
なるほど、
ということで
以上、
はい、
さあ、お聞きいただきました TYC、 そろそろお別れの時間でございます、
すっごい特番でしたね今日、
ですね、
ということで、
いやなんかね、
さあ皆さん、ね、ほんとくれぐれも投票に行っていただきますよ、
あ、それだけはお願いします、
行ってくださいよ、
はい、
で、 不在者投票だとか、うん、期日前投票とか、まあ、何でもいいですから、うん、ともかく投票に行っていただいて、
はい、
で、1枚目の紙にはですね、大阪の方はね、八幡愛です、
はい
はい、東京の人は山本太郎です、
はい、
福岡の人は福岡の人は
奥田文雄です、
はいはい、
そして2枚目はひらがなで令和とお書きいただきま す,
です、ね
はい、でもしくはあの令和新選組の比例全国比例に出ている各候補のお名前を書いていただいても結構で す,
です、ねはい、
くれぐれも山本太郎と書かない
そこの2枚目には
書いちゃダメなんです、ねはい
はい
はい、そうです2枚目に山本太郎と書くとじゃない方の山本太郎に、
はい、じゃない方に、
はいはいはい、
ということでなんか今日だか昨日だかはあの、はい、松野明美がなんか心斎橋だか道頓堀だかで飛び跳ねてたようです、ね、
あそうなんですかそのことしてますか、
ええという緑色のコスチュームで
とまだいたんですね、
はい、
全国比例、
はい
はい、ということでございまして、
はいはい、
まあねあと1週間ですか。
そうですね。なんか長いようで短い、短いようで長いっていうのがね。
これ逆に終わったらさ、
はい、
ちょっとしたロスが来るんだろうね。
そうしますよ。ずっともうあのボルテージ上がっててもうね。
はいはい、まあそれはそれで楽しみなんですけど。はい、で選挙が終わるといよいよ榎田新右衛門放送業界40周年記念パーティーの企画がスタートすることになっております。
はい、
多分。秋口に行う予定
だとはマリオルだったりとか、はい、国慶だったりとか
そ, そういうのは出てこないと思います
ね。一緒にあのねあの会社設立パーティーも一緒にやるというね。
あ
言ってませんでしたっけ。
まあやれたら変ですね、
はい、あと、はい、皆さんから日本アジアとあれですね、
はい、
あ
設立パーティー、
はい、まあ3万人集まればな、
はい、
肌で、
はいはい、
ということでございまして、さあどうなるか楽しい1週間ね、はい、あちこちでまた生配信などを行いますんで、進出鬼没レジステンツァ TV、
はい
はい、お送りしております。どうぞそちらの方もねご覧いただきたいと思います、
ねはい、
唐突に長谷川ういこさんの演説シーンだとか流したりとかいろいろやってますんで、
はい、
どうぞご覧いただきたいと思います。そして、はい、土曜の夜は日刊深夜快速 B 編成、そしてレジステンツァ TV のコラボになりますが、高橋くん自由自在かっこだれ、
はい
この公明ぶっ飛ばせスペシャルが行われます、うんはい、生配信でやります、
はい、
どうなるかこれもお楽しみにしていただきたいと思います、はいはい、というわけでございまして、
でもこの放送があるときでも終わってるんじゃないですか、
はい、いやいやこれは先に行きますからこっちが先で、
あ本当ですか、
はい、それではごきげんよう、さようなら、
はい、さようなら、はい